い、ではおはようございます。
はい、おはようございます。
ではお祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、今日も兄弟姉妹ここに集い、あなたの御言葉によって養われ、強められて、また使わされていくことができることを覚えてありがとうございます。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして、皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
感謝します。ではですね、早速ですけども、前にですね、御言葉が出てます。見えますでしょうか？あ、見えますか？ちょっと見えないかもしれない。後ろに住教団の横ぐらいに、ちょっとこれが見えるような場所に移ってください。で、皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。はい、いいでしょうか？はい、ではまず、はい、私たちは皆からいきます。はい、私たちは皆、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちはですね、神のことをして生まれましたけれども、そのままではなくてですね、成長することを神様は願っておられます。で、私たちは日々変えられていっています。はい、じゃあ変革に必要なことは、はい、以前でしたけれども、何だったでしょうか？どうぞ。はい、そうですね、気づく。もう今ものままでいいんだではなくてですね、やっぱ変わっていきたい、変わらなきゃってですね、私には変わる必要があるとですね、気づくことです。次は、はい、行動することですね。気づいただけで何もしなければ変わりません。行動します。具体的にですね、どうしたらいいのか考えて行動します。はい、次は、そうですね、3日で終わったら変化をします。まあ、3日坊主と言いますが、継続していきましょうですね。行動し続けていきましょう。はい、神様は私たちが成長してイエス様のように生きること、人々を愛することを願っておられます。イエス様に従い続けていきましょう。成長には時間がかかります。残念ながらですね、赤ちゃんも成長するのにですね、まあ、歩くのには1年以上かかります。それから大人になるまで20年近くかかります。成長には時間がかかります。近道はありません。ですから諦めないで継続していきましょう。今日はですね、目的ということについて考えたいと思っています。変化するには目的がなければなりません。目的を目指して前進するとき、変化が生まれるのです。それが成長です。ここでですね、皆さん、目的とかですね、目標とありますけども、目的と目標の違いとは何でしょうか？わかる人いますか？はい、じゃあ今日ですね、それを学んでいきたいと思いますが、目標はですね、目的はですね、最終到達点です、ね、最初、一番そこ、あそこまで行きたいんだ。山に登ることだったら、富士山に登ることだったら山頂ですね、が目的です。最終到達点です。で、目標とはそこに到達するために必要な通過点のことです。まあ、富士山に登るとしたらですね、私は飛行機でも苦労しないで行きたいと思いますが、それはできませんですね。いろんなルートを通って、たどり着かないといけないです。それの通過点のことを目標と言います。ね、5合目とか7合目とかありますね。富士山に登った方おられますか？まだですね。はい、目標とはそこに到達するために必要な通過点です。ではまずですね、目標について考えていきたいと思います。さて、あなたに目標がありますか？何でもいいです。 ありますか？ちょっとある人ちょっと手を挙げてみてください。ない。はい、先生があります。あ、何でもいいんですよ。あの、大きな目標じゃなくて、何、目標です。目的さん、はい、ありますね。
あります。
はい、伊藤さんもありますね。勝手に。はい、目的と目標の違いは後で言いますね。まず目標について考えていきます。はい、じゃあですね、今日まず聖書から見ていきたいと思います。もう一回前に御言葉が出ますので、皆さんと一緒にゆっくり読んでいきたいと思います。前回牧師先生のメッセージでもここから、ね、話してくださいましたが、はい、一緒に読みましょう。3、はい、ベテスダと呼ばれる池があり、そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長いことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の上に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。はい、そうですね、まあ、状況は皆さん分かられたと思いますね。はい、これちょっとですけども、この人はですね、こうベテスダの池に水がこうですね、動くときに入ったら癒されるという池でした。で、この人はなぜ38年もの間池のそばに居続けたのでしょうか。皆さんどう思いますか。ちょっと考えてください。どうしてこの人は、池が動いたらですね、動いた時に中に入れば病気が癒されるね。で、そばにはいましたけど、ずっと38年も居続けた、なぜだと思いますか。
病気を治したいから、
治したいから、でも38年も必要だったでしょうかっていうところなんですね。治したいと思ってたでしょうね。はい、ですね、うん、治りたいとは思っていたでしょうね。そこにいたんです。しかし38年もそこにいる必要があったでしょうかね。彼がその言葉によ、彼の言葉が表しています。なぜ38年間そこにいなきゃならなかったのか。池の中に私を入れてくれる人がいません。彼は言い訳をしましたね。そうだったでしょうか、ね、確かな目標を持たない人は言い訳をします。ああだこうだってですね、まあ、ちょっとあの痛い、心が痛みますが、また人のせいにしますね。いや、私はこうしようと思ったけど、あの人がこう言ったからですね。皆さん心当たりないでしょうか。彼にも願望はあったでしょう。治りたい。しかしそれは目標ではありませんでした。治ったらいいなと言いながら漫然と日々を過ごします。その結果38年が過ぎていったのです。願望と目標は違います、ね、ここ大事なところですね。こうなったらいいな、こうできたらいいなというのは願望です。でも目標はそのために行動することです、ね、目標であれば、彼の目標が癒されることであれば、自分で何とか水に入ろうとしますですね。こう入っても、もし全身動けないとしても助ける人を探して事前に依頼することでしょう。水がね、動き始めたら入れてくれとですね、助け人を求めたでしょう。あのちょっと思い出したんですけど、見起こし前もですね、すごく体は弱ってもずっとできる限り礼拝にこらえましたですね。病気だから、具合悪いからって言い訳はなかったです。 また久我陽子さんってご存知ですか？ご存知の方おられますか？はい、久我陽子さんもですね、がんでですね、本当末期でした。それでも礼拝に来て、後ろでですね、横になりながら礼拝に参加しておられました。やはりうちにですね、そういう願い、単なる願望じゃないですね、目標、しっかりしたものがあれば人を突き動かすのですね。三代子姉妹は今も病院で動けない状態ですけども、常にイエス様の方に向いておられます。それゆえ周りに光としてですね、励まし、慰めを与えることができているのです。だから願望と目標が違うということを覚えてください、はい。しかしイエス様はですね、そのような言い訳をする病人をも憐れんで、その人を癒されました。そして彼に言われました。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたの身に起こるから、と戒められました。その後彼が悔い改めて、目標を定めて、神様に喜ばれる生活をすることを願います。ではもう一人の人を見ていきたいと思います、ね、これはですね、バルテバイです、ね、またもう一度一緒に前に出ますから、これ少し長いですけども、ゆっくり読んでいきましょう。3、はい。手前の子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。はい、もう1ページあります。バルテマイという盲人ですね、はい。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。はい、ここまで読んでですね、38年間ずっと待ってた病人とバルテマイの違い、何かこれ違うなと思われたことありますか？何が違ったでしょうか？まあ、言葉にもね、現れてますが、彼ですね、バルテマイには盲目というハンディがありましたが、イエス様が、バルテマイは目が見えないので物乞いをしていましたが、イエス様が来られたと知るとすぐに上着を脱ぎ捨てて、イエス様のところに行き、癒しを受けました。彼にはすでに信仰があり、イエス様はその彼のうちにある信仰を見て、あなたの信仰があなたを救ったのですと言われました。ね、バルテマイは単なる願望ではなかったのです。すでに信仰がありました。イエス様に会えば癒されるですね。彼には盲目というハンディがありましたが、イエス様がそれを取り除いてくださるとバルテマイはすぐに古い生活を捨ててイエス様に従いました。ね、さて、 バルテマイには、まあ、目標ということで話してますので、目標はあったでしょうか。皆さんどう思いますか。あったかないか、はい、上を向いて。バルテマイには目標があったと思いますか。ありましたね、はいはい。まず第一に目が見えるようになること、そしてイエス様についていくということが目標でした。バルテマイですね、これがバルテマイですね。バルテマイはイエス様が通られるのを知ると叫び始めました。イエス様、私を憐れんでくださいと何度もイエス様がすみません、バルテマイを呼ばれると彼は上着を脱ぎ捨ててイエス様のところに来ました。それは物乞いを放棄するということを意味します。バルテマイがいたエリコという町は温暖な気候で、日中上着を着る人はあまりいません。上着は物乞いの象徴であり、彼はこの上着を地面に広げてですね、ここに広げてお金をもらっていました。つまり上着を捨てたということは物乞いをやめたということです。それは長年物乞いとして生きてきたバルテマイにはとてもチャレンジなことだったと思います。実はですね、バルテマイは癒される前に上着を捨てたって書いてありますね。イエス様がいらっしゃいと言われた時点で彼はもう上着を捨てたのです。そしてその後に癒されました。彼は本当にイエス様のところに行けば癒される新しい生活が始まると確信を得てたのです。彼はそのような新しい人生を求めたのです。結果的に彼は目が見えるようになり、イエスについていく新しい人生が始まりました。イエスについていく人生というのは受けるよりも与える方が幸いであるという生き方です。今までバルテマイは受けることばかりでした。それやむを得ない状況がありました。しかし彼はそれに満足しなかったのです。イエス様のように人に貢献する与える人生を生きたいと長い間目標を持っていました。そしてイエス様に出会えばそれができるという確信を持っていました。それでバルテマイは癒しを受け新しい人生を選び取ることができたのです。では今からグループタイムを持ちたいと思います。2つの質問があります。はい、1番目、あなたには目標がありますか。またそれは何ですか。2番目、あなたの目標を達成するために何が必要ですかですね。目標と願いは違います。ああなりたいだけだったらそれは願いでもああなりたいという目標があって、そのために行動するならそれは目標です。で、達成することができます。じゃあ今から20分間ですね、30分まで、話をしてください。そして、まあ、この2つの質問に対してでもいいですし、この38年病だった人とバルテマイの違いとかですね、そういうお話もできるならしてみてください。はい、ではお祈りでスタートしてお祈りで終わってください。はい、お願いします。はい、ですね、 さまざまな目標があると思いますが、何度も言いますように目標は具体的で行動を伴うものです、ね、単にこうなったらいいな、まあ、それで始まるかもしれませんが、そこで終わったらですね、単なる願望に過ぎません。そこに具体的なですね、何をすべきかを自分で発見していくことが大切です。こうなったらいいなとか、こうしてくれたらいいなというものではありませんね。さらにですね、ここからちょっと目的ということについて、目的と目標は違います。この図を見ていただくと一番分かりやすいですね。 目的は最終到達点ですね。最終到達点だ。そのために、じゃあそこに行くためにいろんな途中にですね、いろんな目標があるわけですね。まあ、私たちはクリスチャンですから、最終的にはですね、神様の御国に到達するという目的とか、イエス様の働きをするとか、そういうものが、しっかりしたものがあります。でもじゃあそれぞれ、じゃあみんな同じことをするかというと、それぞれにですね、具体的な目標は違ってきます。これ大丈夫でしょうか。ですか。はい。ですね、目的は最終到達点で、目標はその目的を達成するために立てられる通過点です。目的は抽象的ですが、目標は具体的です。ね、抽象的っていうのはどういうことかというとですね、何のためにするんですかということですね。なぜそれがする必要ですかっていうところです。ですから非常に抽象的ですね。ビジョンといえば分かりやすいでしょうか。次に目標ですね。目標は目的を達成するためですね。ここに、さっきの戻りますね。ここの目的の行くために、ここじゃあどう、何が必要かということで立てられるものが目標です。ですから非常に具体的なんですね。抽象的ではありません。例えばですね、これはもっと身近な話ですけれども、ある人が看護師になって人々を助けたいということが目的としますね。人々を助けたいということです。これはまだ具体的に何をするってことには言ってません。じゃあそのためにはどうしたらいいかというのが目標になります。その人は看護学校に行って勉強しないといけませんね。で、勉強して国家試験に通らないと看護師として助けることはできない。だからここに間にいろんな具体的な目標が出てきます。どうかいいでしょうか。盲目のバルテマイはイエス様についていくことが目的でした。これはですね、イエス様についてイエス様のような生活をしたい。そのためにはですね、彼のハンディが癒されないことが目的です。目が見えないままではやっぱついていけないし、何もできない。だから目が見えないといけないというのが目標でした。そしてまだそうですね、この今の物乞いの生活をやめるというのがまた目標でした。やめてイエス様についていくということですね。はい、これ少しわかるでしょうか。はい。クロスローズという学びがあります。クロスローズとは人生の岐路という意味です。これね、人生の岐路、分かれ道です。アメリカの熱心なクリスチャン女性はアメリカの格差社会を見て衝撃を受けました。富を享受している人々がいる傍らに多くのホームレスがいる、何とかしたいと願い立ち上げたのがクロスローズという教育です。彼女は彼らの生まれが貧しいから貧困、ずっと貧しいのではなくて、彼らの貧しい意識ですねそれゆえに貧困から抜け出ることができないということに気づきました。彼らの意識改革を始めたら大きな効果が現れました。 その教育を受けた人の 85% が保護生活から脱出することができたそうです。彼らは自らの人生の目的を見出しました。そして変えられていったのです。真の目的は神様から与えられます。なぜなら私たちは神様に似せて創造され、神様に愛され、神様を愛するために創造されたからです。ですからですね、神様を愛するということが集約的すればですね、私たちの目的になります。では神様を愛するとは具体的ですね、具体的にどういうことでしょうか。皆さん分かりますか。何か考えることありますか。ヒントです。2つ聖書を集約すると2つの戒めってなりましたね。こう言えば分かりますね。ですか。はい。神様を愛せよ、1つ。あなたの隣人を愛せよ。それとあなた自身を愛せよ。要は神様を愛するってことですね。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。主を愛するということです。それからあなたの隣人ですね、隣にいる人を愛しなさい。で、自分自身を愛しなさいということですね。ですから真の目的は神様のもの、隣人のもの、そして自分自身のものであって、三者ですね、三者にとってこれですね、三者にとって良いことで良いことなのです。ですね。前にありますが、神様、人、自分。神様にも良いこと、人にも良いこと、自分にも良いこと。つまりウィンウィンウィンの関係ですね。神様とあなたにとって良いことでも、隣人にとって良くないことは真の目的ではありません。ちょっと抽象的ですけどね、はい、ですね。利己的野心ですね。目的って言ったら自分のためにだけに立てる目的もあるです、ね、この世を支配したい。プーチンがですね、ウクライナを支配したいと目的がありました。でも彼の目的は間違ってますね。それはただただ自己ですね、自己的野心です。自分のためでありますから、これは真の目的とは言えません。真の目的を達成する過程で私たちは練られていきます。変化していきますですね。神を愛し、人を愛し、自分を愛す。時々人を愛せない時がある。そこで私たちはですね、いろいろ葛藤します。でもそこの葛藤に勝利していくときに、私たちは変化して変えられて目的を達成していくことができるのです。ですね。まあ、目的を達成するために2つのものが必要ですと、クロスローズでは教えられています。1つは健全な関係ですね。1人の人が人を支配するとかですね、そういうことは不健全です。誰も人を支配すること、コントロールすることはできません。神様さえ人をコントロールされません、ね、だから人間に選択権を与えられたんです。人間は一人一人が選択してですね、正しい目的を持つことができます。そしてそれはあなたのうちにある最善を引き出し、新しい機会をもたらしますね。バルテマイが本当正しい目的を持ってました。イエス様のように生きたい。そのためには病気が治る、盲目が治らないといけないですね。そして彼はですね、その今まで 引き出せられなかったいろんな能力をイエス様のために発揮していったことでしょう。そしてもう一つ必要なものは学びですね。目的を達成するために何をしたらいいのか、具体的に何が必要かということを身につけることです、ね。はい、今日は目的ということでお話をしました。ちょっと目的と目標の違い少しは分かったでしょうか。神様は私たちをですね、愛する対象として作られました。神様が私たちを作られた目的は愛するためです。そして人間は人を、神を愛する、人を愛する、自分を愛するために作られました。これが目的です。あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様が私たちを愛する対象として創造されました。あなたは愛されています。神様が与えられた目的を知って、目的達成に邁進していきましょう。そこに変化が生まれ、成長があります。ではお祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日は目的と目標としてお話をしました。私たちには本当に存在する目的があります。それは神様を愛し、人を愛し、自分を愛することです。また神様は私たちを愛する対象として作ってくださったことを覚えてありがとうございます。どうか私たちに与えられたこの目標、目的をしっかり一人一人受け止めて、それぞれに与えられた場所、また能力等々に応じて目標を設定して、目的達成のために私たちが邁進することができますように、一人一人を助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、では先生とお伺いします。
愛し合いなさいというのは一般的目的ですね。誰でもがですね、持つ目的です。しかし神様はあなただけにこれをですね